皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト、この番組では実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。みんなの意見を取り入れると大変なことになるという話をしたいと思います。動画を作るとき、映画を作るとき、みんなの意見を取り入れようとすると大変なことになります。そりゃそうだろうと考えるでしょう。しかしながら、ほとんどの方は常にこの状況に直面することになるんです。例えば企業で動画制作をする場合、同僚の意見、先輩の意見、上司、さらにその上の上司、社長や他の部署の意見だって聞かなきゃいけない。動画制作の担当者も自分一人の意見で決めてしまうのが怖いので、みんなに聞いて判断しますとなることも多いですね。自主映画制作の場合、シナリオに対してみんながあーだこーだ言う、撮影の時スタッフがあーだこーだ言う、役者もあーだこーだ言ってくる、それを選ぶのが監督の仕事だというアドバイスをしても、自分はワンマンになりたくない、みんなで作りたいからみんなの意見を取り入れたいなどと反論する自主映画の監督もいます。多くの意見の中から一つを選ぶことがワンマンであるというのは勘違いですし、いろんな人から意見を聞くというのが全ての意見を採用するというふうに考えるのもまた勘違いなんです。多くの意見なんてまとまるはずがないからなんですよね。例えば A さんが青がいいかなと思います。 B さんが緑にした方がいい感じじゃないですか。 C さんが白だよ白。 D さんが自分は紫がいいかと思います。こんな風に意見が割れた時に、じゃあみんなのを採用しますなんてわけにいかないわけです。今回はこんな時どうしたらいいのかについてお伝えしてみようと思うんですよね。なお、映画を作ったことがない、普段動画制作には触れることがないという方、企業の担当者の方を対象にお伝えします。これらに該当しない方、つまり動画制作を仕事にしている企業さんとか、動画制作を普段からやってる企業さんとかは全く話が違ってきますので、そこはご理解ください。ではいきます。そもそも論として、みんなの意見を聞いて進めるというやり方は大きく3つの問題を抱えています。問題1、誰も的確なコメントなんてできゃしない。企業で動画制作をする際、動画制作に対して的確なコメントができる人なんてまずいません。映像に関係ない業種の人にそんな人は基本的にいないんです。そんな状況で動画に対して意見を求めること自体が酷であるということ、意見を求められた人も気の毒だということ、例えばファッションに何の知識も情報もない僕がですね、今年のミラノコレクションについてどう思いますかなんて聞かれても、もう何にも何一つコメントが出ないんですよ。それでもどうしてもどうしてもなんか言え、絶対なんか言えって言われたらですね、モデルさんってあまりニコニコしないですねみたいな、無理やりどうでもいい言葉を引き出すしかないんですよね。当然このコメントに何の価値もありません。動画制作についていろんな人から意見を聞いたとしてもですね、こんな風に何の価値もない意見であることもあるということなんですよ。そして問題の2つ目、どれがいいのかなんて選べないということ。みんなの意見を聞いて考えますというけども、いざ意見がたくさん集まったらそれはそれで困るんです。どれがいいか判断つかないから、どれを選べばいいのかわからないんです。ここで動画制作の担当者は上司に相談します。これどうしたらいいですかねと。これはね、上司もかわいそうかなと思います。で、上司も困ってしまって、コメントに全て対応しようとか、要望を全部入れておいてやりながら考えようみたいな、よくわからない判断をしてしまうこともあるんですよ。個人的にこれは一番やってはいけない悪手だと思っています。そして問題の3つ目、集まった意見が的確ではないということ。もちろんいろんな意見が上がると、その中に光るものがある可能性もあります。しかし年がら年中映像の初心者と接してきて思うんです。ほとんどの人はですね、撮影に対して編集ができることできないことを考えずにコメントします。例えばですね、撮影が終わった後どう思うって言ったコメントに対してですね、これ着てる服変えた方がいいと思いますねなんてことを平気で言う人が出たりするわけですよ。実はですけどね、動画を作る前段階、企画する段階ではですね、どんなに意見を集めようとしてもほとんど意見なんか出ないんです。企画段階、まだ何もない段階ですよね。しかし実際に撮影が進んだり編集した後というのは、それについて膨大なコメントが返ってくるんです。これは決して 特定の案件のことではなく、どの会社もどの団体もどの案件でも起こることなんです。そしてこれは仕方がないことだと思っています。さて、ここから解決編です。できる限り摩擦を避ける最適な方法というのは企画段階にしかできないと思っています。企画段階でゴールを明確にする、絶対に外せないことをピックアップする、これを言葉にして動画にコメントをもらう相手と共に共有をしておく、すべてはここに尽きると思います。あとはですね、撮影時も編集の確認でもゴール設定から外れてないでしょうかと確認する、絶対外せないところはちゃんとしてると思いますけども、どう思いますかと承認を得る。さらにこういうふうにやっていけばですね、意見を言う相手も判断基準があるというメリットがあるし、担当者も取捨選択できるようになるんです。いろいろ意見が出てもですね、絶対に外せないことが入っていればもう問題ないんじゃないかと判断できるし、絶対外せないことでなければ今回は外してしまってもいいんじゃないのと切り捨てることもできるようになります。監督にせよディレクターにせよ、口が達者な方がいいと僕は考えています。相手がぼんやりと考えていることを言語化すると話が進みやすいんですね。ゴール設定は今回こうこうこういうものですよね、この動画はこういう構成にすることで見た後こういう印象になります、今回何々にはこだわりたいとおっしゃっていたのでこういう作りを考えてみました、この撮り方はこういう効果があるんです。ディレクターはこんな風に一つ一つを分かりやすく解説していくと思います。これを聞いた相手企業の担当者もですね、これをそのまま真似て社内で話せばいい、こうすればセンスとか感性なんていうよくわからないものに頼るんではなくてロジカルに物事が判断できるようになっていくと。先ほどのむちゃくちゃな例えを出したミラノコレクションなんですけども、繰り返しですけども、僕はもう正直何の興味もないし何の知識もない世界なんですけども、これについて意見を求められたとしてですね、相手が僕にこんな風に聞いてきたら意外とコメントができるんじゃないかと思うんです。例えば相手がですね、昨年はこういう流行りでした、そして今年の流行りはこういうことになっています、見てください、こんな風に違いが出ています、さて今年のこの流行というのはユニクロの新商品でもここの部分にこんな感じで採用されています、弊社ではこのユニクロの新商品のこれに少しインスピレーションが湧いてですね、今年のうちの夏のイベントジャケットをデザインしてみたんですけどもどう思いますか、こんな風にですね、かなり具体的に説明するように意見を求められれば、ファッションに疎い知識のない僕でも何かしらコメントができるのかもしれないと思うんです。そもそもね、ファッションについてのコメントが僕が求められる状況というのがそもそもあるのかっていう、今喋りながら思ったりはしましたが、はい、今回のお話はですね、事前に判断基準を用意して相手と共有しておこうというお話をしてみました。企画段階で楽をしてサボると後でもっと面倒なことになるんですね。